皆さん、キモポンは、ナタネでございます。キモイポッドキャスト、22回目でございますけども、まあですね、今回から、月刊みたいな冠も取れまして、冠を取ったらただの二郎になったわけですよね。冠二郎で言うとそういうことなんですけども、誰向けで、そういうことでね、ね、誰に向けてるのか何が向けてるのか分かりませんけども、そういうことでですね、やっていきますよ。まあね、22回目っていうことで、まあ、回数のカウントとしては、まあ、通算という形で、そしてまた多分ね、収録できる機会に何回かまとめてっていう形になって、その収録する機会みたいなものをトップページとかでまあお知らせするかなとか、そういう形で、でそれまでにこう、その収録の機会までにまあなんかさ、なじりたいことがあったら言ってくださいっていう、まあそういう形をやっていきたいというふうにまあ思っております。まあ多分次に収録する機会はまあ大体6月後半ぐらいかなみたいな、まあそういう感じでやっていきますけども、まあね、今回からまあそういう感じで、まあこっちの事情は変わったんですけども、まあ喋るようなことはまあ全然変わらないので、いろいろまあ喋っていきたいと思うんですけども、まあ今回はですね、この22回としては、アクセルワールドの話をしようっていうですね、まあ今期の、まあ、僕の中ではもう、実はちょっと前っていうか、その前からそのアニメ化されるっていうのが割と分かってて、結構期待して見始めたっていうのは、珍しいことなんですけど、それがアクセルワールドでございまして。まあ、それは言うから そうなんだけど、面白いね。いやいや、ね、その、こう、全然気持ちの入ってないボールをね、今すごい投げましたけど、なんていうかね、この、すごい、ざっくばらんな言い方をすると、上品なハイスクール DD っていう、もしくは、そこまでめんどくさくない、インデックスみたいな、そういう感じ。まあ、なんて言ってんのかな。でもね、僕として見るのには珍しい、割かし、すごい中二感みたいな、うん、ものはね、見えますよね。まあ、何せその、世代というか、この登場人物の世代が中二なわけですよ。で、その中二が、その中二な感じの、会話とか、なんでしょうね。まあ、このアクセルワールドの、その中のその言葉で言うさ、ブラックロータスとか、シアンパイルとか、そういうその、なんだろうね、こう、中二のものに囲まれた中にある、でも、その、なんでしょうね、こう、年齢とか、その、生きる年月よりも、その頭の中、そう、思考を加速していく、そういう、その加速世界の中で何が起こるのか、その加速を突き詰めていくと、どういうことが起こるんだっていうのを、その、まあ、考えてるその一人の、まあ少女、まあ、これで作品でいう黒雪姫先輩が、と、その黒雪姫先輩に、まあ、ある意味、見出されたですね、主人公の春雪くんが、どういう、まあ、その世界の中で、こう、ある意味言ってしまえば、登り詰めていくか、ちょっとしたその、なんていうかな、信長の野望みたいな、うん、そういう、要素もありつつ、でも、どういうその加速とか、あれが、その中二感のそのもので詰まっていても、そのあるいはそのすごい装置とか、まあこの年代で言ったら作品の舞台としては2046年だっけな、うん、確かそういう感じだったと思うんですけど、その中でだけど等身大なその中二の日常を中学2年生としての思いを合わせて描いていこうという、まあ まあ、こう言っちゃなんですけど、うん。まあ、ライトノベルにありがちなことみたいな。うん、でも、そのちゃんとありがちなことを、ありがちな中で魅力を高めて見せてくれるっていう、まあ、ものだと思うので、うん、それは、すごい素晴らしいなと、思ってるんですけども、まあね、まあ、そういう、その、まどろっこしい説明と、まあ、終わったところでして、こうね、このさ、作品のすごいなって、まあ、一つ、まあ、全然本筋と関係ないけど、思うのは、まあ、この主人公の春雪くんっていう、まあ、男の子がいるんですけど、その春雪くんは、まあ、その、これだけ、まあ、その年代でさ、その時代ですごいこう、バーチャルリアリティな、その、感じがさ、すごい発達してる中で、その仮想空間な中でさ、そういうのが発達してる中でも、やっぱりあるスクールカーストみたいなもの、その、昼休みは一人ね、トイレで、プログラムの中に入って、スカッシュのゲームをただひたすらやるっていう、そういうその、なんだろうね、まあ、未来ってそうだよねっていう。まあこれっても本当、すごく真面目に言っちゃえば、ああ、未来って、今、まあ、これアクセルワールドが多分作られても、多分最初に作られ、その、まあ、なんでしょうね、作者の頭の中にある、あるいは他で発表された機会とかも、まあもちろんありますけど、まあここをどうやっても4、5年ぐらいじゃないですか。で、その中で、こう、そういう、時代から見たそのちょっとした近未来っていうものはまだそのなんでしょうね、そのドラえもんが生まれた時とかには行ってないんですよね。そのまあ、正解とドラえもんが生まれた時、まあ2112年ですよね。で2112年をそのまああれで言ったらその F 先生がその1900何年とか、そんなもんですよね。で、そういう150年先の未来はその時に未来の中のこういうものだろうっていうときめき感を込めた世界じゃないですか。で、そのラインでいくと、本当に、ああ、未来ってバラ色じゃねえよねっていう、うん。そういう、まあ、雰囲気もちょっと垣間見えるなって、そういう、言ってしまえば思想の変化みたいなものもね、感じたり、まあしますけど、まあこれはどっちかっていうとこういう分析は中二病っていうよりは、うん、なんだろうな、第二病のジャンルなのかな、まあそういうことなんですけど、まあそれはさておいてさ、このそのね、すごいなっていうところ、アクセルワードの下手したら一番すげえなって思うところは、まあそういうさ、ハユキ君っていうその冴えないね、まあ本当に太って、しかも太って描かれてるから、その、なんとなくひょろっとした主人公っていう感じあるじゃないですか、こういう作品って。でもそうじゃなくて、ちょっと小太りな、冴えない感じの。でも、なんとなく、幼馴染は可愛いわ。で、もう一人の男の幼馴染は、全然違う、それこそそのスクールカースト的なもので言ったら、相当上な感じの、そういう中に自分一人がいて、こう、言ってしまえば取り残されててどうしようっていう、そういう子がさ、その、まあ、それアニメで言うと1話で言うんですよね。そのスカッシュをさ、スカッシュのゲームがあるんです。まあ、壁に向かってこう、テニスみたいにこう、ボールを打ち続ける競技。なんですけど、その一人プレイみたいなものをこうガーってずっとやり続ける。その子がこう言うんですね。こう、こんなさ、ね、テクノロジーがさ、発達した時だから、別にそういうさ、学校とかなくて仮想世界でいいんじゃんって、言うんだよね。仮想世界でいいじゃんって言うんです。春雪くんが。でも、その、言ってるさ、春雪くんのその仮想世界の中での自分がいるわけじゃない？まあ、 この、なんでしょうね。それこそアメーバブログの、アメーバピグのやつで言う、アメーバピグのやつで言う、アメーバピグが、まあ、要はその自分のアバターです。そうそうそう。アバターを、そのアバターをですね、が、その仮想その世界の中では、まあ、豚なんですよ。まあ、豚ってもうほんとちっちゃくて可愛いピンク色の、豚さんなんですけど、そのね、ネットの世界で、仮想世界だけでいいじゃんって言ってる、その男の子の、アバターが、豚って、これすごいさ、萌え豚要素をちょっと予言してるわけですよ。いや、まあ、ちゃんとその、なんて言うんでしょうね、こう、萌え豚っていう言葉が発生してとか、あるいはその、どういうその、その作品の状況でとかで変わってきますけど、このさ、なんか、近未来っていうか、その、逆に言うとさ、仮想世界なんだから、別に、すげえかっこよくてもいいわけじゃないですか、アバターが。で、なんだけど、でもそこを自分を豚にしてその世界にいようとする。うん。まあ、いようとするっていうか、まあ逆に言うといないといけないような社会なんだけどね、そのアクセルワールドの社会って。で、そうなんだけど、自分が豚になってる。それでその豚になった人が仮想世界でいいじゃんって言うっていう、このさ、昨今のさ、ブヒブヒ言ってる俺たちがさ、俺たちだっていう。俺たちだか。そうか、そうか、俺、はるゆきくんからそのスカッシュ要素とかゲーム要素みたいなの抜いたやつじゃん、ダメじゃんっていう、そういう、そういうのを感じ取れる。いい作品です。で、ちゃんと違う、違う。今日ちょっとあれだね、多めだよね、この脱線感が。そんなことどうでもいいんだから、本当に。もう、まあね、だからこの、まあ、その、アクセルワールドっていう作品自体は、その、まあ、仮想現実的なものが、こう、ちゃんと普及した世の中の中で、その中で、その、さらにすごいプログラムというのがあって、それがある限られた人たちの間で遊ばれてて。で、その限られたプログラムっていうのが、思考を、加速するプログラムっていう、まあ、ブレインバーストっていうですね、その、こう、自分の要は考える速さっていうものを加速する。うん。そういう、その、もう、これを突き詰めていくと、頭だけ、まあ、理論上ずっと繋いでずっとその力を発揮すれば、頭がむっちゃ早く老いるっていう、そういうことなんですけどね。ただ、そういうその、加速してるその、そのブレインバーストっていうプログラムの、そのプログラムの世界の中で、すごい極めれば何かが起こるかもしれないんだけど、そのプログラムの中にある自分の居場所があるわけですよね、その個々人に。で、その個々人のその、まあ安全とか、そのあるいはいなくならなきゃいけないんじゃないかっていう、そのゲームに負けたら、まあ、ざっくりはゲームに負けたらいられないので、なんとなくいくつかのグループに分かれて、まあ、見ればすごい、こう、キーワード出てきますけど、その、見れ、ごめんなさい、見れっていうのはちょっと忘れてもらって、その、見ればみたいなことで、逃げるのもなしです。これは、中二じゃないです。で、そういうですね、多分ね、今多分中二の人は切るよね、これを。今、見ればって何とか進むと思ってるんでね、アイドルでもいないよ、もう。田中玲奈だけだよ。クレヨンしんちゃんのモノマネでなんとかなると思ってるのは。で、そういう、そういうことです。で、まあ、つまりさ、まあ、ある意味世の中って変わらないなって思うのは、一定の、 その域まで、その世界が到達してしまうと、停滞するんですよ。その、いくつかのグループで分け合ってお互いを、不可侵、その、犯さない。犯さないって言っても性的な意味じゃない方の、そのね、犯さないだからね、勘違いしないでよね。で、その、そういうその、まあ、言ってしまえば、ちょっと退屈な世界になっていく。で、その退屈な中の、まあ、言ってしまえば、ある種の、観覧者にとっては見せ物だし、そのバトルっていうのがたまに行われて、まあ、みんな、言っちゃ悪いけど鼻ほじりながら見てるみたいな、そういう感覚ですよね。これって本当はなんだろうね。何かしらどういう世界でも一定のところまで行くと停滞して、あんまり面白くなくなるみたいな。その、でも、それよりも先に加速すれば何かが起こるはずなのにっていうのを黒雪姫先輩を持ってて、それを春雪くんや、まあどんどん仲間加わってきますけど、そのみんなとその先にある何かを見たい、まあ、もしくは黒雪姫先輩の抱えている事情とは本当は別のところにあるその事情とは何なのかみたいな、そういう、まあ、作品なんですけど、これさ、この、収録の携帯にして短く僕は話そうと思ったんですけど、今日すごい前段で凄まじく長く喋っちゃいましたんで、まああれですけど、ですね、このね、そのアクセルワールドの、なんといっても、この黒雪姫先輩っていうのが、いるんですけど、ちなみに本名は、その世界の中の人は、まあ、春雪くんだったりは、まあ、結果的に知ることになるが、まだ原作の読者も含めて、ちゃんとした本名はわからない。から、みんな黒雪姫先輩って呼ばざるを得ないみたいな、まあ、そういう感じなんですけど。その黒雪姫先輩っていうのは、まさにこう、まあ、白を黒にした感じですから、本当に綺麗で、まあ、少なくとも現段階でいうとその、まあ、中学校の中で の, その, 生徒会でいうその副会長っていう、トイレでお尻を副会長でおなじみの副会長ですよもうどんどん中二から離れてくれコピーライト三遊亭小遊三のギャグはやめろっていうことなんですけど、まあとても綺麗でさ、長い黒髪でさ、こう佇まってるのよ。で佇まってるんだけど、でそっからさ、すごいちょっと尊大で、でもこう早く何々したまえみたいなことを、まあ、春雪くんに言うのね。そういう口調とか、そういう口調の中で、まあ、ある意味さ、本当にそういうそのブレインバーストっていうその思考を加速するプログラムの中で、本当に加速してしまった副作用なのかもしれない、そのこう大人感みたいなものをもう中2ぐらいで感じさせてしまってるのね。で、まあそのね、こうそういう黒雪姫先輩がいるんだけど、でまあ当然さ、やっぱでもこの人にまずついてたいって思うじゃないですか。でついてたいっていうのもあって、それでいて見せるさ、まあ、ざっくり言うと、その原作の中で、なんか一巻が終わったところらしいんですけど、5話、アニメで言う5話、で、こう、入院してる、黒雪姫先輩を、春雪くんがさ、お見舞いに行くシーンがあるんだけど、その、春雪がなかなかこう、病室の前で花束を持っていけど、なかなか入れないみたいな状況の時に、何分待たせるつもりなんだ 早く入りたまえとか言うの。もう、いや、なんでしょうね、こう、今の、あの中二じゃない、なんていうんですか、こう、我々さ、その、なんでしょうね、嘘14歳じゃないですか。だから、その、おいじゃないですか。で、そういうさ、風な目線から見てもそうだし、その、同じ同世代だけど、でも、こんな、なんでしょうね、遠くの世界を見てさ、自分を突き従わされる何かを持ってる、その、こう、クルーキ姫先輩がさ、こう、そうやってね、ちょっとしたさ、下前なんてもうちょっとした、専務ぐらいでしょ。で、なんだけど、そういうさ、クルーキ姫先輩はさ、ベッドのさ、上でさ、薄いピンク色のさ、パジャマを着てさ、三つ編みで佇んでるのね。ほんともう、もしかしたら、こう、先輩には悪いかもしれないけど、抱きしめてあげたくなるっていう、その、ことを、まあ、パルーキくんも、まあ、そんな言い方はしないけど、そう思うし、その、見てる側も、うわ、何、うわ、かわ、かわいいなーってなっちゃうし、もう、なっちゃうのね。なっちゃうのね。まあ、そう、自分だけそうなってるみたいな、言い方になってるけど、その、多分見てる側みんなそうだと思うんですけど、もう、そういうさ、こう、言ってしまえば、幼さ、まあ、その病院の中にいるから、弱さとかさ、そういう、それをちゃんと、感じることができる、うん、すごい、本当に、だから、そういう部分が見えるからこそ、その、一緒にいられるし、まあ、言っちゃえば従ってる感じにもなれるし、だから、そういうのっていいなっていうのを、思い続けられる、うん、そういう作品だなと思います。で、僕の中ではですね、その、クルーキ姫先輩に何してほしいですかとかさ、そういう感覚で言ったら、本当にね、それこそその病室にいる時のさ、クルーキ姫先輩のさ、パジャマの匂いめっちゃ嗅ぎたい俺。いや、これは違いますよ。これはね、そういうで、ね、下世話なことじゃないんですよ。なんでしょうね、こう、ただひたすらいい匂いだろうから嗅ぎたいっていう、なんでしょうね、6月ぐらいの尾瀬みたいなもんで、そういう、植物の香りが漂ってくるみたいな、そういうことですよ。そういうことであって、別に下世話な、でもね、本当にそれがさ、下世話な気持ちじゃない、ないのね。単純に落ち着いていられるの。いや、まあね。だけど、そこでこうさ、クルーキム先輩がさ、さすがにね、私でもね、生身の体として寝巻きに負けるなんていうのはあまり喜ばしいことではないのだ、みたいなことを、あまり喜ばしいことではないな、春雪くん、みたいな感じで言うのね。言うのねっていうのは、まあ、これ完全にもう、俺セルワールドの中の、ボクセルワールドの、ね、中のね、ことだからね、まあ、あれですけども、もうそういうその、言葉とかぶつけられつつも、でも、そういうことをまあ許してくれるみたいな、まあ、許すけど、まあ、 そのパジャマ洗濯機に持ってくみたいな、まあ、そういうそのそういう日常日常じゃダメなんだけど、そのあの病院だから日常にしちゃいけないんだけど、でもこうだからそういうそのね、全体的なさ、こう作品自体のあの面白さとか、まあそれっていうのはもしかしたらそうでもないかもしれないんだけど、そういうそのあの可愛いところとか、あの そのなんでしょうね、すごいさ、言葉遣いを難しくする中で、その言ってしまえば思考を加速させることで自分の本当の幼さを隠しているみたいなところあるわけですよ。そういう、まあざっくり言っちゃうと、あの甘え衣ちゃんみたいなことですよね。そういうあの先で言うね。だからその何ですかね、こうそういう自分の、まあ言ってしまえば弱い部分、まあ弱くないんだけどね、別に中学 2年生とか3年生とかそういう年頃なんだから、そのそういう弱さがあって当たり前なんだけど、それをなんとか隠して、あるいは隠してっていうよりはもう無意識にも隠さざるを得なくて、そういう世界の中で生きてる現実、まあそっちの現実もあるわけ。うん、だからそういうその中で、でも病院でさ、パジャマ着てさ寝てるっていう、その一番なんだろうね、こう仮装じゃない感じがある、そういう弱い時にはどうしても見せざるを得ない弱さとか、そういうそのひっくるめて、ああ本当魅力的な子なんだなって思います。うん、なんでしょうね、いやでも本当にずっと過ごせる、まあ正確に言うとずっと過ごせるはちょっと違うんですよね。その、なんだろう。でも、こう、はるゆきくんからしたら、それこそ、くゆき姫先輩っていうのは、すごい、眩しい世界の中の人なわけですよね。で、それでいて、こう、でも、自分がその、そういう、先輩と同じところに引っ張り込まれて、その中で、生きていくっていう、まあ、言ってしまえば生きていく、その違う現実を生きていく、で違わない現実もちゃんと生きていく、そういうその過程をねどう描いてくれるのかって、まあそんな言い方しちゃったけど、でも本当にこうただなんかあれだね、うん、本当にこうぬいぐるみとかを持っているところをじっくり見たいよね、本当。もうひたすらもう弱さをビンビンに出す格好をさせたいね。まあ、わかんない。それは中2だと思えるのか思えないのか、それとも今の自分が思えるのか思えないのか、わからないですけど、自分だから思えるのかとかわかんないですけど、でも本当さ、可愛いなーって、可愛いなーって思いながら、うん、見るし、まあ、あくまでもね、その、可愛いなっていうのを補強する意味でそういうストーリーとかがあるわけですから。うん。まあ、本当は違うんだけどね、ストーリーを補強する意味でそういう、キャラクターがいるっていう鍵、そういうね、話の、作り方で言ったら本当は多分そうなんだろうけど。うん。でも、自分としては、なんていい、本当黒の、その黒っていうもので、黒い色の中にある、その、弱さみたいな。そういうその、近づくとなんかまだらになってたりとかする、その弱さっていうか、その、そういうちゃんとしたその、まあ僕よく気高さのそのに由来する強さみたいなこと言いますけど、その その気高い中に隠されてる弱さみたいなもの、それもこう含めて、まあ、気高いかっていうともしかしたらちょっと違うのかもしれないけど、うん、でもその自分の中でなんかあの志があって、それでこう遠くの目標を見てる、うん、そういう子なんで、あの本当にこういい子だし、ついてけるなって、うん、本当に思いました。まあそんな感じで、まあ結論からまあ言っちゃいますけど、春雪くんってさ超恵まれてるよね。そうね、これがね問題なんですよね。その仮想現実のその中でがいいって言ってる仮想現実の中の人は全然俺らの現実より恵まれているんだっていう、そういう自己矛盾みたいなものを抱えながら、その我々ね、その豚のアバターを背負ったものは生きていかなければいけないのだという、いうそのなんだろうね、心理みたいなものも残念ながら気づかせてくれてしまう作品でもあるのかなと、うん、いうふうに、まあ、思ってます。そんな感じで、まあちょっとね、もうちょっとダイレクトに黒雪姫、黒雪姫したかったんだけど、し、まあ、あと、このね、ほどほどにのね、こう言っちゃいだけど、ほどほどに黒雪姫の中の人とかうまいから、もちろんすごくうまくないんだけど、全然うまくないわけでもない程度にほどほどにうまいっていう、あくまでもほどほどにしかうまくないっていう、あの感じも好きなんですよね。もうぴったりなのね。本当にぴったりなのね。うん。なんか逆にちゃんとしてない感じがいいんですよね。うん。そういう、そういう不完全さみたいなものをちゃんと出して、それをね、こう作品の世界の中で生かせてくれる分には、ああ本当いいんだなって、うん、思いましたよね、うん、まあそういうわけで、まあまあ、アクセルワールドのさその、本当の中の人いるじゃないですか。まあ、本当のね、中の人はね、まあ、完全に、ちょいキャラで、こう、なぜか声を当てて、なんかすごい棒扱いされてますけど、されてますけど、僕はね、嫌いじゃないんです。僕は嫌いじゃないです。ただ、なんだろうね、こう、戦闘の強がそがれる面はちょっとある。ちょっとあるけど、でも好きです、僕は。ああいうの。ああいうの大好きです。はい、そういうことで。まあ、アクセルワールド。ね。なんか、2クールぐらいあるらしいんで、もしかしたらまた、言及することも出てくるのかな、なんて、うん、いうふうに、思っております。そういうことで、とりあえずは、まあ、今回、第22回、締めたいというふうに、思います。もし、何かありましたら、まあ、ツイッターなり、メールホームなりの方で、お伝えしてもらえればな、というふうに、まあ、思っております。それでは、皆さん、肝すみなさい。